大好き旅気分奈良発ペルペルペルーサです。皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、前回ですね、聞いただけでも行った気になれるというあの観光案内シリーズが非常に好評だったので、またあの方に来てもらいました。お名前どうぞ。
こんばんは、モハメドでございます。
まあじゃあまたよろしくお願いします。
その名前言うただけでクククとはやめようかな、これ。
いや、皆さんももうみんな、いやいや、モハちゃんの話まだ期待して、どんなんかなってので。
失笑
いやいや、失笑じゃない、失笑じゃない、これまた。ま
ず。長所長所
いやいや、ちゃ期待の笑いやで、これは。
ああ。期待ですね。
期待ね。
待ってましたですね。
さあ、今回なんですけれども、前回は、ベトナムいろいろ、皆さんの知らないこととかもいろいろ教えてもらったんですけども。
そうですね。もう役に立ったかどうかはちょっとあれなんですけど。
はいはい。今回なんと、モハちゃんの地元というか、今、いらっしゃるところだと。
そうですね。今、はいはいはい、まあ、サラリーマン時代にも駐在をさせていただきまして。
はい。
独立させていただいて、今現在はここをほぼ拠点として活動しているインドネシアの、
はいはいはいはい、
あまり皆さん知らない国だと思うんです、
ね、はいはいはいはい、
こういう、楽しい面白い美味しいものもあるよと、
はいはいはい、は
い、いうのも少しまあせっかくの機会なんでね、タイとかベトナム、シンガポール、
はいはいはいはい、
あたりは結構周りでもたくさん詳しい方もおられるとは思うんですが。
はい、
意外に知られてないこの、アジアの大国インドネシアをですね、ちょっとまあ宣伝させてもらおうかなと。
はいはいはいはいはいはい、はいはい、
と思っております。
じゃあそのインドネシア、前回の時にはこの番組でもいろいろと文化のこととかカルチャーのことを話してくれましたけど、今日はじゃあ観光というところに視点を置いて話をしてくれると。
そうですね。観光と申しますか、まあ、大きくは、まあ、ジャワ島という今日は島をですね。
はいはいはいはい。
中心に、まあ、まあ、もし手元に地図があればちょっと見ていただきたいんですが。
はいはいはい、はい。
真ん中にドーンと、真横にですね。本当に、寝転がってるような感じで、シンガポールのちょっと下にですね。
はいはい、はい。
ドーンとこう、寝転がってる島が、もうジャワ島という島でして。
うんうんうん、
これ、がもう2億5000万の人口のもうほぼ3分の2ぐらい占めるぐらいの人口。
ああ、ここに住んでると。
まあもうほぼほぼもうここで完結してしまうぐらいの、うん、まあいろんな文化面的にはね、ぐらいの、まあ大きな島なんですけども、その東の端の方にですね、うん、私が住んでる、ジャカルタという、まあ、首都がありましてですね、
はいはいはいはい、
首都なんですが、もう本当にまあ日本の東京みたいに真ん中にあるんじゃなくてですね、
うん、
もう東のもう、橋、もう日本の本州で言ったらもう本当に下関のような場所にですね。
これ西の橋じゃないの？ジャカルタは。
あ、ごめん、西の橋。西の橋にですね。
西の橋
にですね、うん。ごめんなさい。西の橋にですね。
はいはいはいはい、はい。
ジャカルタという町がありまして、うん、そこに、今、
いてんのね。
まして、はい。
はいはいはい。
ここ自体はですね、うん、正直申し上げて、うん、もう、いわゆる首都機能でして、
はいはいはいはい。
いろんな意味での観光スポットっていうのはあまりないんですね。
はいはいはいはい、はい。
まあ、全くないことはないんですが、うん、まあ、旅慣れた方にしてみたりとか、もしくはまあ、そのシンガポールのようにですね、こう、企画整理されて、こう、観光の方が楽しめるようなですね、うん、そういう、なんていうんですかね、独特のそういう設備、施設をですね、あんまり設けてないんですね。
ほうほうほう。
だからあんまり、どうかな、旅行だけ、仕事の人はもう絶対来るけど、
はいはいはいはい、
旅行だけで言う人はもう多分インドネシアの場合は、9割5分ぐらいがもうバリ島になるんじゃないですか。
あー、ジャワ島のちょっと東の端っこ、ちょっと越えたところやね。
そうね、ちょっとスラバヤっていう町のちょっと横にあるバリ島という町ですね、島ですね、
うん
うん。ここは行ったことあるよっていうのは、今聞いていただいている中でも、いらっしゃるかもわからないんですけども、ジャカルタに遊びに行ってきましたという人は正直いないと思うし、僕も普段街歩いてて、
うん、
なんていうの、旅人風情ってわかるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
そういう人は見たことない。
あ、見たことない。
もうそれに近いぐらい、ないと言ったらまあ言い過ぎになっちゃいますけど、
はいはいはいはい、
例えば地図見ながらね、
うん、
おうおうなんて言いながらね、
うん、
観光ガイドを見ながらですね、
うん、
なんとかの歩き方見ながらですね、お
う
おうなんて言ってるような、姿をですね、うん、正直見かけたことはない。
見かけたことはない。
見かけたことない。これはもうちょっと、インドネシアの宣伝不足もあると思うねんけど、そういう意味では逆に、だからちょっと今日お話しさせていただくことはね、皆さんにとってみたら、うん、まあ興味のある人も多いだろうし、まあ、そらいらんわという人もいろいろあると思うんですけども、そこはまあ、ちょっとね、コーナーを織り交ぜて喋ってみ
よう。なるほど、なるほど。これでもその、はい、ジャカルタの街を一つこう、言うとしたらね、
うん、
他にアジアでどっかこことは似てるなっていう雰囲気のところはありますか、これは。
似てるな。まあもちろんバンコックのあの喧騒ぶりですね。うん、
はいはいはいはいはい。
あの感じにやや似ておりますが、
おうほうほうほうほう、
ただ、まあ大きな違いが、まあ二つありまして。
はいはいはいはい。
まあ、一つはですね、うん、今建設中なんです。前回も言いましたが、建設中なんですが、公共の交通機関がほぼほぼありませんので、
はいはいはいはい、あ、そうかそうか、まだそうやね、今は、
うん。そうなんです。今建設中でして、2017年やったかな、2回
目
のモノレールと地下鉄ですね、この1号線の建設今進んでるんですが、これが今ありませんのでですね、
うん、
どうしてもこう、タクシーでの移動と、
あーは
ー
は
ー
は
ーはー、いうそのちょっと不便さですね、言葉ができないですね、言葉できないというかその、タクシーの運転手さんそのものがあまり英語さえできない方が多いのでですね、
あそうなんや、
言葉が大変不自由であるということでですね、それがまあ一つとですね、あともう一つはまあもう言わずと知れた、イスラム国家ですのでですね。
はいはいはいはい、はい。
そこで、まあ、いろいろこう食事に行かれたりとかしても、うん、まあ何かとこう、いや、この店は豚がありませんとかですね。
ああ。
いや、この店はちょっとビール置いてませんよとかですね。そういうことが時々、まあ、ありますので、ですね。そういうのはちょっとややこう、驚かれるというか、そういう部分は、ちょっと否めないですね。
この空港はどこの空港なの、これは。
ここはジャカルタのですね、うん、チェンカレン地区という地区名で表現されてるんですけども、
ほうほうほうほう、
まあ、東京で言うと成田みたいなですね。
はいはいはいはい、はい。
成田市にあるか成田空港ですけども、うんうん、まあ、ジャカルタ空港なんですけども、一般的にはチェンカレン地区と言われてまして、だから飛行機よくなる方は、行き先としてバンコクだ BKK とか。
はいはいはいはいはいはい。
関西やったら KIX。
はい、はいはいはいはいはい。
これはジャカルタで JKT48 の JKT かなと思って一生懸命探してないんですね。
ほうほうほうほうほうほう。
チェンカレンというこの町の名前の単語を取りまして、うん、CGK とこの3文字で表されてるんで、
ほうほうほうほう、
行ったことない人は、どこに連れて行かれるんだろう、うん、CGK はと。
そう
というのでですね、ちょっとわかりにくい。の分かりにくいですね。はい。はい。
そのジャカルタのその空港から
空港はですね、うん、街の非常に北側にありまして、
はいはいはいはい、
海沿いにあるんですね、ほぼね。海沿いにありましてですね。
うん、
で、街までまあタクシー乗るんですけども、うん、これはですね、初めて来られる場合はですね、うん、非常にちょっとまあいろいろ昨今いろいろ問題もございますんでですね。
ほうほうほう、
前払い制のですね。
ああ、やっぱり、
タクシーとかですね。もしくはこの国で一番信頼されております、ブルーバード社というのがですね。
ああ、前に教えてもらったね、それ。はいはいはい、はい。
経営しておりますですね、うん。タクシーの中でもですね、その一角上のですね、
うん、
同じ会社なんですけども、シルバーバードというブランドのタクシーがありましてですね。
ほ
う
ほ
う
ほう
ほう、これ乗っていただくと、これは黒塗りのですね、うん、タクシーでして、メーター制なんですけども、
はいはいはいはい、はい、
まあ、いわゆる日本でいうところのクラウンであったりですね、
うん、
人のいわゆる高級車が使われておりまして、で、一般のシルバーバード、ブルーバード車はですね、うん、まあ、日本でいうところの、まあ、カローラクラスのですね、うん、セダンなんですけども、うんうんうんうん、まあ、スタート時点の金額も違いますし、うん、あと、ちょこちょこちょこちょこ上がってるメーターのですね、うん、単位もですね、うん、大きいのでですね、うん、ですね。まあ、どうですかね、1.5 倍ぐらいは結局かかってしまいますですね。
はいはいはいはい、
はい。はい。街まで大体ですね、うん、まあ、混まなきゃですね、うん、40分から1時間の間で着きます。
ああ、やっぱそれぐらいかかんねんね。
かかりますね、街中までは。はい。で、タクシーはですね、大体、まあ、先のブルーという、その、カローラクラス、コロナクラスで行きますとですね、大体、まあ、15万ルピアということは、まあ、約、 まあ、だいたい0、2個取ってもらったら2本になるんですけども、
あ、
100対1ぐらいなんで、
はいはいはいはい、
15万ということで100、割る100をしていただきますと、まあ、算数の得意なペル君はすぐわかると思うんですが、1500円ぐらい
です、ね。あ、でね、それは安いね、でも。
で、シルバー君に乗りま、クラウンとかベンツなるんですけど、
はいはいはい。ですね、
うん、まあ、その大したことないですけど、まあ、まあ、2000円強になって
き
ます
、ね。ああ、それぐらいでいけると。
まあだからサラリーマンさんの、まああの、全部あの、会社に請求できる方はですね、もうこのシルバーに乗ってですね、行くと。いうのが、あれですね。で、ここでちょっとマル秘情報なんです
けど、はいはいはいはいはい。
同じカウンターの横にですね、ホワイトホースというですね、タクシー会社がおりまして、
はいはいはいはい。
これは韓国系の、トランスポーテーションの会社が経営してまして、使用する車はですね、う
ん、
ベンツとかクラウンに似通ってる、いわゆるヒュンダイの車を使ってまして、
はいはいはいはい、
クロリなんですけども、うん、これは金額がぐっと安いんですね。
あ、そっちの方が安いんや。
だから、うん、自腹の方はですね、うん、安全かつラグジュアリーさを求めるんやったらですね、うん、このホワイトホースというですね、ホワイトホースというのをですね、横に並んでますんで、うん、どっち、うんうんうん、見た感じも一瞬、真っ黒系の大きい車並んでますんで、どっちか分からんと言ってもらうようなんですけども、はいはいはいはい、じっくりと選んでいただいてですね、あ、このホワイトの方にということを言っていただいたらですね、ホワイト行けますんで。で、これでもう、ほぼほぼ、さっきのブルーバードに近いような金額で、
さらにグレード高いのがどういうの？
高い、車の運転手も、まあ、おおよそですが、英語も喋ってきますんで、この辺やってきますと。
ホワイトホースのは喋ってくれる。
あ、ホワイトも、うん、さっきのブルーバード社のシルバーバードというこのクロルニ関係のやつは。
クロルニ関係を喋ってくれるんね。
ちょっと有能な運転手が座っておりますんで。
なるほどなるほどなるほど。
そういう意味でも悪さしたりですね。
うん、
前のベトナム編の時に言いましたよな、言い訳のわからん。
持ってくるような。
クモスケのようなようなですね。
はいはいはいはいはい、は
い。そういう危険性がぐっと減りましてですね。
ああ、なるほど。その、
今まずもう旅のスタートが、
はいはいはいはい、
気持ちいいんじゃないですかね。
その教えてもらった会社のやつに乗れば、はい、まあ確実に街の方には行けると。
行ける。もうホテルの名前さえ言っていただきましたらですね。大体どこでも行ってくれますね。はい。
これでもインドネシアのジャカルタは確か物価はかなり高いですよね、今ももう。
これはですね、非常にピンキリでしてですね。
はいはいはい、はい。
まあ、もちろん昔、10年前、20年前のクラウドだったら全てが高まっていってるんですが。
はいはいはいはい。
まあ、もちろん日本飯毎日食いに行ったりですね。
うんうんうんうん。
スーパー行っても、常にこう、輸入物の日本食とかですね。
はいはいはいはいはい、はい。
ちょっとお菓子も常にカルビーのポテトチップスがいいんだと、現地のポテトチップスは嫌だと言うて、こう、すべてこう、そっちの方行ってますと、まあもうべらぼうに高い暮らしになりますが。
はいはいはいはい。
食事もですね、今から話しますけど、うん、ローカル系の、いわゆるまあローカルグルメに行ったりですね。してますと、まあそんな、えげつないような価格にはならないですね。だホテルがですね、やっぱり問題でして、
うんうん、
まだ供給がちょっと不足してますんでですね。
はいはいはいはい。
まあ、非常にインフレ気味でして、一般的なですね、まあ、日本、皆さんが遊びに来られた時に泊まるような、まあ、安全は問題ないと。ちょっと、ややちょシャビーかな、やや狭いかなっていうのがありますと、それでもやっぱり最低でもまあ、6000円ぐらいから、1万円、今日ぐらいまでの間はかかってしまいますね。
あ、でも普通に今、その東南アジアとかで旅する人にとっては、まあ普通の値段ね、それやったら。
その皆さんが思われてるよりも、私が言ったところはややシャビーになります、ホテルが。ホテルのクラスが。少しこう、小さかったりとか。
ああ、そこそこそこそこ。
ロビーがちょっと貧弱やったりとか。
ああ、そこ
そこ。ホテルの中にですね、うんうんうん、まあコーヒーショップぐらいしかないとかですね。
はいはいはいはいはいはい。
まあ、下手したらちょっと英語がちょっと下手くそやった。まあ、通じないことないですよ。
はいはいはいはい。
それがまあ一流のところね、なんちゃらヒルトンとかなんちゃらシェラトンみたいなの行きますとね、
うんうんうん、
それはいいんですけども、
はいはいはいはい。
もう一泊二万、三万、四万、
ね、
もう偉いことになりますんで。
あーはーはー。
これだとなかなか遊びでは泊まれないと、
ね。これはね、そのタイとかによくあるようなゲストハウスとかそんなのはないわけ、あんまり。
それはね、あるんですがですね、うんうんうん、急にもうえげつない状態になりまして、
えげつない状態。
行く先生になりまして、もう、白身のみが這い回ってような状態になりますんで、ちょっともう、
やめた方がいい。
は進められないですね。いわゆる日本でいうところのビジネスホテルみたいなのは最近かなり充実してますんで。
はいはいはいはい、はい。
まあ我々はトランジットホテルと呼んでるんですけども。それはホテルというよりもまあもう空港まで時間かかりますんでね。
はいはいはいはい、はい。
そういうところに一泊まず空港近いところ泊まって、で余裕を持っていくみたいなね。そういう意味のトランジットホテルと呼ばれてるところはですね、さっき言ったように5000円からまあ、まあ小一番の間で。
はいはいはい。
ありますんで、まあ、遊びに来た方はね、うん、その辺の、あれでいいと思うんですけどね。料金的にはね。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい、はい。それはもう、いわゆる皆さんも、最近は、アゴだとか、
はい、はい、はい、はい。
ああいうので、検索されてると思うんですけども、正直もちょっとあんまり1000円、2000円のやつありますけども、
はい、はい、はい。おすすめできない
と。これはちょっともう、ほんまにちょっといろんな危険が伴いますんで、今、昨今ですね。
いろんな危険というのは、その、さっき言った虫だけではなくて、やっぱ強盗とかそういう系もやっぱあると。
いや、まあ、ちょっとまあ、やっぱり、セーフティーボックスが、デンジャラスボックスに変わるようなですね。
はい、はい、はい、はい、はい。
そういう懸念もありますしですね。う
ん、おすすめは
ね。まあ、いろんな意味で、はい、はい、まあ、多分地域的にもよろしくないでしょうし、はい、ホテル自体は問題ないかもわからないですけど、その周りがですね。
なるほど。
それであまり、だいたい5000円から1万円のとこ選んでおれば、まあ、そないにえげつないことはないと思いますんで、はい。
なるほど、なるほど。
はい、はい、はい。で、あとは、まあ、食事ですよ、ね。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
食事はね、もちろん、各一流ホテルにはですね、うん、だからもう日本でも食べれないような美味しい料理店もたくさんあるんですが、
はい、はい、はい、はい。
まあ、そんなのはまあ、この、ペルペルの中で言っても仕方ないと思うんで。
そうやね。
それはもう。
そういうのはそうですね。皆さんはそういうの
正当な、
地元のローカルフードを食べたいですよね、やっぱり。
情報を取っていただいて、
ね。はい、はいはいはいはい。
地元の方はどんなもん食ってんやと。
はい、それが一番興味あるね、やっぱり。
そういうのがやっぱり興味あると思うんですね。
うん、うん、うん、うん。
これはですね、やっぱり、レジデンシャルエリアというか、まあ、住宅街のそばに行きますとですね、やっぱりそら、そういう、なんていうんですかね、地区がありまして、
はいはいはい、はい。
やっぱり大体、旅慣れてる方は気づくと思うんですけども、うん、港の方に行きますとね、
ほうほうほうほう。
やっぱりこう、大体、ダウンタウンがやっぱあるんですよね、
はいはいはいはい、はい。
海沿い、川沿いはね、ここもご多分に漏れずそうでして、
うん、
ジャカルタポートは北の方にあるんですけども、
はいはいはい、
その北の方に行きますと、いわゆる中華人街があるんです、今だにね。
ああ、やばい、チャイナタウンがある。
あるんですね。
あはははは。
そういうところに行きますとですね、うん、もうありとあらゆる、まあ
屋台があったり。
屋台及び、まあ、ラーメンの屋台からなんかこう、あまあ、なんていうんですか、シューマイ。インドネシアでシューマイの塩米って言うんですよね、
面白い。塩米って
言うの塩米。まあ、これ中国人が教えたからと思うんですけど。
はいはいはいはい。
あと、ま、肉まん、豚まんみたいなもんも売ってますしね、屋台でね。こんなんは別に食べていても全然問題ないと思いますんで、食べていただいたらいいと思いますし、うん、あとはもう漢字で表現されてる、看板の店にですね、
うん、
もう躊躇なく入っていただければ、そんな当たり外れはないと思いますけどね。ただ、私がおすすめするところ、まあ、一に紹介させていただきますと、
はいはいはいはい、はい。
街の名前はですね、うんコタという地区があるんですね。コタ地区。
コタ地区
コタという地区があるんですね。
はいはいはいはい。
コタ市というか、コタ町というかです
ね。コタね。はいはい、コタ。はい。
はい。はい、コタというのはですね、うん、インドネシア語でどういうかと言いますと、古いというんですけども。
ああ、ほうほうほう。
まあ、いわゆる古い町だということ
ですね。はいはいはいはい。
で、そのコタと言われてる、その古い町と言われてるエリアにですね、
うん、
いわゆる地方へ飛んでいく、まず電車のジャカルタの駅もありますし、ジャカルタ中央駅がありますし、そこからまあ地方へ、いろいろ行けるんですね、
うんうん。
で、その界隈にはですね、もう中華人街が散在してますんで、うん、もし、小田地区にもちろん泊まれられるのもよしやと思いますし、空港にも近いですし、
うん
小田地区には、まあまり楽しくはないですが、うん、歴史博物館であったりとか、そういうインドネシアの伝統的な博物館も散在しておりますんで、そのコタ地区ですね、
はいはいはいはい、
ぜひいや行っていただくのはいいと思いますね。
これはジャカルタ、その中で、ね、うん、その中に？
ああ、どうぞ、
どうぞ。これジャカルタの、どの方角のところにコタ地区はあるんですか、これは。
ジャカルタをですね、うん、東西南北で言いますとですね、うんうんうんうん、まず空港というのはですね、
はいはいはい、
北西にありまして、
北西に空港がある、はいはいはい、
北西に空港があります、
はい、
でビジネスマンがお仕事をしているエリアはですね、うん、ジャカルタの本当ど真ん中にありまして、
あ、
それをだから高速道路を使ってぐーっとこう、まあ、言ったら南東方向に向かって降りていくんですね。
あ、はいはいはいはいはい、はい、
だから町がありまして、うん、それはですね、何地区と言いますとですね、うん、まあ、ジャカルタプサットって言われてるんですけども、
うんうんうんうん、
プサットというのは中央という意味でして、
はいはいはいはい、
そこで中央ジャカルタですね。
あ、ほうほうほうほう。
その中にですね、特に有名なのはそのメルギ通りがありまして、バンコクで言ったらスクミット通りみたいなのがありまして、これはあのスディルマン通りと言われてまして、
うん、
このスディルマン通り界隈にですね、もう両サイドに、まあ大きなホテルであったり、一流企業さんのビルであったりですね。
うん、
まあそういうものが林立してるエリア、ね。
はい、はいはいはいはいはい。
そこはまあ、あんま知っていただいても、高いだけと。
ああ、なるほどなるほどなるほど。まあ中央だけに。
まあまあまあまあ、まあもちろんその、何ですか、その立派なモールで、なんかこう、ルイ・ヴィトン買いたい言うと
は
まあそうい うこと
ですね。はいはいはいはいはい、はい。
まあそうじゃない、ちょっとまあ、ちょっとこう、裏切れた街を楽しみたいと。いう方は、さっき言った小田地区。
はい、はい。
真北ですね。
あ、
真北。
真北になるんや。
だから、空港から言うたら、真東へ行く。
ああ、はいはいはいはいはい。
海岸沿いに。
そうかそうかそうか、そう言ったらいいのか。わかりました。
はいはい
はい。はいはいはい、そうなってねね。
そうなってるんですね。
うんうんうんうん。
で、その真北にですね、ある小田地区にですね。
はいはいはい。
まあ特に中国料理のお店がたくさん並んでる通りがありまして、
はいはいはい、
これをですね、マンガブサール通りというところがありまして、
マンガブサール通り、はい。
マンガブサール通り。
はい、
マンガっていうのはイナシアでマンガのことなんですけども
、あ、ほうほうほう、
でブサールっていうのはでかいって言うんです
けど、はいはいはいはい、
ビッグマンゴっていうんですよね。
ほうほうほうほう。
デカマン通りですね。デカマン通りがあるん
ですが。はいはいはいはい、はい。
いや、でかいマンゴーなんで別に、間違えてないですけど、
ね。はいはいはいはい。
変な意味取らない。
わかりましたわかりました。はいはいはい。
誤解なくて。
はい、わかりましたわかりました。
真面目にやっておりますんでね。
はいはいはい。
そこにですね、はい、私おすすめの店が2軒ありまして。
はいはいはいはい。
ぜひ、メモを取っていただきたいと。
はいはいはいはい、はい。
一つがですね、非常にわかりやすいんですけども、うん、店の名前がですね、うん、麻雀をする方やったらすぐに覚えられると思うんですけども、うん、サブローキューという店がありまして、
はいはいはいはい、はい、
まさに369なんです
ね。はいはいはいはい、
サブローキューピン町じゃないんですけども、
はいはいはいはい、
すじ町なんですけども、このサブローキューという店がですね、うん、
はい、
マンガプサール通りのちょうど真ん中辺にあるんですね。
うん、
あのマンガプサール通りというのは東西に走ってる大きな道なんですけども、
はい、
タクシーの運転手はマンガブサール通りを知られたらまずいませんので。
なるほど、なるほど。
コタのマンガブサール通りに行きたいと言えば出ていきます。
うん、ほんほんほんほん。
そこの、まあ、サブロー級なんで、まあ、369と書きゃ1個わからんですね、多分。
はい、はい、はい、はい。
はい。真ん中辺です。
ほんほんほん
ほん。そこは、伝統的ないわゆる下町中華でして。
はい、はい、はい、はい。
なんでもうまいんですが、
うん、
特にうまいもんはですね。
はい、はい、はい。
ここはどっちかというと、北の方の料理でして、
うん、
中国の。
はいはいはいはい。
おそらく大連なんか、なんかそっちの方の人の出身の人の店だと思うんですけども、
うんうんうん、
餃子がうまいですね。
ああ、はいはいはいはい。老舗のうまい餃子ってこれ今。
好きじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で、ちょっとどっちかというとですね、
うん、
珍しいですね、うん、小粒の餃子なんですよね、ちょっとね。
いやいやいや。はいはいはいはい、
もしもし。
いや、大丈夫、大丈夫、聞いてる、聞いてる。大丈夫よ、聞こえる、聞こえる。
あ、小粒の餃子なんです
ね。はいはいはいはいはい。
その餃子を中心に、まあ、いろいろ頼んでいただければいいと思うんですね。
ほうほうほうほうほう。
はい。これが、まあ、一つ369という。
はいはいはいはい。
そしてですね。
うんうんうん、
で、もう一件おすすめがありまして、うん、これはですね、まあ、店の名前はですね、うん、スーパー水郷と言いましてですね。
スーパー水郷、ほんほん、
スーパー水郷。水は水ですね。
はいはいはいはい。
スーパーはもちろんスーパー。英語で書いてあるんですけどね、
は
い。スーパー水郷。
はいはいはいはい。
これはですね、今日は日本語の餃子の行ですね。 あースーパー水餃子ですね。
あ、はいはいはいはいはい。
中国語達者な方は、ご存知かと思うんですけども、焼き餃子と水餃子を完全に分けて考えてました、中国語
は。はいはいはい
はい。餃子餃子でもどっちがいいことになるんですけども、餃子、焼きの方コーティエ、で、水の方水郷水郷と言うんですけども、
はいはいはい。
この水郷、スーパー水郷というのは、まあ、餃子専門店ではないんですけど、まあもちろん、中華料理はいっぱいあるんですけども。
はいはいはいはいはい。
で、この店がですね、うん、何を考えたか知らないんですけども、うん、多分小坂市オーナーやと思うんですけども、
はいはいはいはい、
この2年ぐらい前にですね、うん、急に店にサブタイトルを付け出してですね、うん、急になんですけども、うん、何も変わってないんですけども、
う
ん、
はいはいはい、
急に日本語がつきまして、
はい、
俺のうち餃子と、俺んち餃子という名前を急につけたんですね。
俺のシリーズになったんや。
俺のシリーズを急につけよったんですね。
今
?2年ぐらいかな。
ほう。
だから俺んちフレンチとかなんかあるじゃないですか。
ありますあります今。はいはいはいはい。
今流行ってる。
はいはいはいはい。
なんか手入ってるんちゃうかということを勘違いした人間ですね。
それはそう思う人も出てくるでしょうね、そらね。
やたら言い出しまして。
あ、
もう観光ブックにも載ってまして、もう先ほどあんまりいないと言われてる観光の人さえ来るような感じになってまして。
俺のってのはそれ日本語で書いてあるの？
日本語で書いてあるんですよ。もう中はもう前のスーパースーキョの時代と何一つ、みじんも変わってないんですけども。
ネーミングだけ書いた。
メニューの上にも急につけたんですね。
はいはいはいはい、
後から書いたみたいに。
はぁ、
い、笑かしとるんですけども。
はいはいはいはいはい。
まあ、なかなかのオーナーなんですよ、これね、僕も知ってるんですけど。このスーパースーキョ、僕はスーパースーキョと呼んでるんですが、まあ、
はいはいはい、
最近来た方はみんな俺の餃子、俺の餃子と呼んでますけども、俺餃というふうに今も、
あ、呼んでる。
呼ばれる。
はいはいはい。
その俺の餃子ですね、ここもまあもちろん餃子も美味しいですけども、はい、ここはね、どちらかというと北の方じゃなくてですね、
はいはいはい、
ちょっとあっさりめなんで、うん、しかまあ何料理なのかな、古州の方の料理になるんですかね。
はいはいはい、はい。
水、味州ね。
はいはい。
その辺の味だと思いますね。非常にお安くいただけますね。まあ、うん、両方ともですね、うん、同じ通りにあるんですが、うん、俺の餃子の方は非常にわかりやすいのは、うんうん、ローソンがありますんでです
ね。はいはいはいはい。
その左にありますんで、
ローソンの左にある。
向かって左にあります、ね。
ほうほうほうほうほう。
ややこしな、ローソンの右横に俺のラーメンっていうのができたんですよ、これがまた余計ややこしになってます。
俺のラーメンもできた。
この俺のラーメンはですね、これは完全に日本のラーメンで修行したおっさんをピックアップしてきてまして。
あ、日本人がやってる。
現地の方です。
あ、現地の方か。
ただ、うんうん、シェフは日本人もいますし、はいはいはい、川崎さんという、
はい。
完全に日本の家系のラーメンです。
あー、はいはいはい、はい。
だから値段はもうえらい高い
です。高い。は
あはあはあ、まあ、えらい中華、まあその先の俺なんとかとか、サブ6級に比べると、ほら、全然高いです。
あー、はあはあはあはあはあ、
もう全然もう、3人、4人でってわわくったら、もうすぐにもう、小一番するな
って感じ
で。
はいはいはい。
あ、もちろん、ラーメン、俺のラーメンと言ってますが、うん、サイドメニューというか、まあそういう、王将のごとくですね。
はいはいはいはい。
いろいろとメニューは充実してますけども。
ほうほうほうほう。
ざっくり言いますとですね、うんうんうん、さっきの俺の餃子も、サブ6級もですね、うん、おおよそ、まあ餃子ですと、まあ10個入りぐらいでですね。
はいはいはいはい。
大体、うん、4万ルピアですか、400円ぐらいです、
ね。ああ。
10個入りで。
10個で400円ぐらい。
はい。
あ、もうそれは
大変です。これ非常に親切でして。
5個ぐらいな、ほんなら。
5個5個に分けてくれと。
うん、はいはいはいはいはい。
水と、焼きを。
うん、あ、はいはいはいはいはい。
ね、一人で言ったら食われへんと、両方ともいいですね。水も焼きも20個も食われへんと。
うんうんうんうん。
いう時は、5、5もしてくれます。
あ、それも、ちゃんと応じて、答えてくれるんや。
してます。だこれでもうビール1本、うん、2本ぐらい飲みますんです、結構まあ、はいはいはい、俺の餃子さんは結構ちょっと大ぶりの餃子ですから。
食い応えがあると。
あります。これをもう、はいはいはい、まあ、江戸子、まあ、例えば、白菜の餃子と、うん、エビ入り餃子と、もし10個ずつ頼んだらですね。
はいはいはいはい、はい。
もうこれで20個になりますよね。
はいはいはい、はい。
これでもう、まあ、 やろう2人ぐらいでビール2本ぐらいは十分楽しめるんじゃないですかね。
ああ、なかなかいいですね。それはそういう感じだったらね。
まあ、そうやったらもうええとこもうこんなのもう、まあ、ビールもまあ4万ぐらいですんで、
はいはいはい、
4、5、20で、まあ、2000円もあればもう、気分よく帰れる。
このインドネシアのおすすめのビールの方はどうでしょう、これ、ビールは。
ビールは前回もお話したかもわからないですけども。
あ、333のやつ？
大きなブランドは2つありまして。
うん、はいはいはいはい。
一つはビンタンビールですね。
うん、あ、そうかそうかそうか。インドネシアでね、これ。はい、ビンタンビール、はいはいはい。
もう一つはバリハイという、まあ、バリのビールなんですけど、バリハイビール。バリハイビールはもともと、日本の、アサヒビールが、技術供与したんだな。
あ、そうなんや。
うんうん。で、この二大ブランド。ただまあ、シェアはもう圧倒的に、
ビンタン。
ビンタン君がもう買ってまして、
あはははは、
もうどうやろうね、8人ぐらいかな。
あ、そんなにシェア取ってるんや。
うん。うん、僕はもう、皆さんにお勧めしてるんです。僕のこれ個人的なお勧めなんですけど、
はいはいはい。
なるべくもう瓶を、うん、頼んでいただきたいと。
なるべく瓶を、それはどうして？
ドラフト生ビールはですね、店によっては管理が悪いのでですね、
うん。あ、そうなんや。
気が抜けておったりですね。
は
ぁ。まあ、温度が大したことなかったりですね。
はいはいはいはい。
やっぱ気ぃつけなあかんな。言うてもイスラム国ですんで、うん、回転の悪い店もあるんですね。やっぱり、お酒のね。
はいはいはい。ああ、そこそこそこ。
日本みたいにだんじゃんじゃんじゃんビール出るってことないのでですね。
うんうんうんうん、
やっぱり、まあ、さすがに瓶はやっぱり空いてませんから、常にシュワーっていきますんでですね。
ああ
、そういう意味では、まあ、瓶を私は常に。
それは結構いい情報やな、それは。
これ常に、気をつけていただきたい。まあまあ、俺はどうせドラフト好きなんやと。生なんやと、俺はと。もう常に公私ともに生やという方はですね。それはもう、無意地はしませんか。
これあれ何、インドネシアのビールっていうのは、そのすごい冷たくて出てくるのか、それとも氷とか入れてくるのか、どういうパターンなの？
いいこと聞きますね、さすがに。
いやいやいや、どうなのかなと思って。
これがですね、やっぱりこう、お酒に対するこの、やっぱり執着心っていうか、この優先順位が低いもんですからですね。
はいはいはいはい。
ちょっと後で申しますが、俺のラーメンが何がいいのかっていうところね。
うんうん、
一般的にですね、うん、気ぃつこてないんですよ。
その辺は。
で、冷蔵庫にもね、
うん、
ジュースとかコーラの類山盛り冷やしとるんですけども、
はいはいはいはい、
意外とビールを冷やしてないんですね。いやさあからね、
うん、
日本人がガサーと行くとするじゃないですか。
はいはいはい。
な、我も彼もビールビールとなるじゃないですか。
なりますわね。
餃子とビールはこれもきっと、
ね、そりゃそうですね。
はいはいはい。ほんまにもう、コーヒーとタバコの関係みたいなもんじゃないですか。
はいはいはい。
これなしでいかないので、これ山盛り頼んだらさ、お掃除行ったらもうビールないって言ってやるんで、あるけどそのもうケースにしか入ってんのかね。
はいはいはいはいはいはい。
そういう意味で、ちょっとまあ、私は全然厭わないので、
うん、
氷をくれと。
あ、もう、そう言うねんね。
あ、ちょっとぬるかったらね。
うん、
だからグラスをギンギンに冷やしてるということもしてませんし。
はいはいはいはいはい。
まあ、してる店もありますよ。
はいはいはいはい。
そのグラスも限りがあったりね。
うん、うん、うん、うん、うん。
まあ、そういう意味ではもう、まあ、ビールに氷ってギョッとされるかわからないけども、うん、意外とビンタンビールは、やや度数がきつめでシャキッと系の味なんで、ドラフト、いわゆる、ラガー系の味なんで、
はい、
ちょっと水が溶けてきてもそんな気にならない程度なんで、私は氷入れてますけどね。
なるほどね。
はい、はい。結構こっちでも入れる方多いです。
はい、はい、あ、やっぱそうやね、やっぱり。
うん、タイなんかでも入れるよね。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
タイのビールに入れる理由っていうのはまた違うんだよね。
あれ、濃いから？
俗説そうやね、あれ。新派はやや、アルコール度数高いじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、はい。
6.5 やったかな、あれ。ちょっときついんでね。
そういう
のあだから入れるっていう俗説もあるけど、はいはいまあ、何が正しいかわかんない。まあ僕がさっき言ったようにぬるいっていうのもあるかもわかんないけど。
なるほどなるほどなるほど。
で、そのさっき私がちらっと言った、その俺のラーメンは何が素晴らしいかと言いますと、このオーナー、日本のことを研究してるんですね。日本人は冷えた銀のビールが好きやというふうに、ね。
はいはいはい、はい。
日本からですね、うん、生ビール専用の特別のその、機械を何百万円かなんかかけて買うてきてましてですね、 なんかマイナス2度かなんかの鍋飲めるような感じですね。
あ、そうなんや。
非常に素晴らしいビール出してるんですね、これね。
俺のラーメンに限っては、ビールがすごいおすすめやと。
ビールはええと、これ。
なるほど、なるほど。ほー。
ほんまに。
え、俺のラーメンは、ラーメンだけで餃子出したりせえへんの、ここは。
ああ、まあ、もう、ありとあらゆるメニューありますけども。
ある。
うんうんうん、まあ、ラーメンはもちろん、日本のラーメンがお好きな方はもちろんね、美味しいですけども。まあ、餃子等々に限って言うと、まあ、コストパフォーマンス含めて、
あ、そうかそうかそうか。
スーパー水餃には負けますね。
ああ、食べてみたいな、それは。
これはぜひね、食べていただきたいですね。
はいはいはい、はい。
で、この漫画ブサール、デカマン通りはですね、
うんうんうん、
東西に約、700-800メートルありまして、結構長いんですね。
長いね。
長い道なんですけども、その道をですね、うん、歩いていただくだけでですね、うん、例えば土日なんかはですね、
うんうんうん
うん、前回もお話しましたが、うん、朝から早朝から空いてる店もかなりありますので、
はいはいはいはいはい、はい。
ちょっと朝がゆを食べていただいたりですね。
そうか、そういう文化やね。
はい。で、まぁ、ちょっと、そのいわゆるちょっとしたものもいろいろ売ってる出店のようなもの、もありますんで、市場のようなものもありますんで、地図片手に、いわゆる、地球のなんちゃらみたいな本には必ず載ってる地区なんで、
はいはいはいはい、はい。
このエリアのいわゆる屋台とか、うん、そういう中華系の店とか、を、地図片手に、うろろ歩かれても十分楽しいと思いますけどね。はい。
インドネシアの、じゃあ、おすすめの料理といえば、はい、やっぱりチャイナタウン系のそういう中華料理であると。
もちろん中華料理ですね。
はいはい、はい。
あとはですね、うん、このエリアにもですね、うん、別に中華の店ばっかりじゃなくてですね、うん、なんて言いますか、ネシア系のいわゆる料理も、偏在しておりまして。
ほうほうほうほうほうほう。
はい。例えばその、代表的なもので言えば、いわゆるシーフードがあるんですけども、これは、まあ、何ということはないんですが、
うん、
まあ、エビやったり、魚やったり、イカやったりするんですけどね。
はいはいはい、はい。まあ、
料理は非常にシンプルでして、インドネシア料理場合は、
うん、
名前もですね、揚げるとか、揚げてる魚とか、煮てる魚みたいな、そういうもう、非常に、非常にシンプルな、もう、名前でしてですね、料理方法も、本当にまあ、まあ、大味と申しますかね。
はいはいはいはい、はい。
まあ、正直申し上げて、まあ、その、通い詰めて、毎日食べたら言うほどのもんでもないと思う。まあ、でもそれでもまあ一度、行かれたらね。行かれたらいいと思うんですけども。
はいはいはい。
はい。まあ、店の名前、そんな店の名前でした安心な名前は、ぬらやんとかですね。
ぬらやん
ぬらやんっていうのは漁師なんですけども、
ほうほうほうほう、
いう店もありますし、
はいはいはいはい、
まあいろいろ偏在しておりますんです、まあもう歩いていただければ、魚の絵が描いたりしますんでですね、
ほうほうほうほう、
マーケットよろしく自分で選んで焼いたりするところもありますし、
はいはいはいはいはい。
まあそういうところにまあ適当に入っていただいてですね。
うんうんうん、
まあビールありますからビール片手にですね。
うんうんうん、
まあおすすめはですね、うんうん、安心なのはですね、うん、まずいわゆる大きなエビじゃなくてですね、うん、エビがあるんですね。
はいはいはいはい。
まあ小エビと申しますか、まあ車エビのちっちゃいぐらいですね。うん、
はいはいはいはいはい。
あれをですね、うん、いわゆる酒蒸しにするんですね。
はいはいはい。
で、それを酒蒸しの状態で出てきますんで、それをまあ、皮を剥いて、醤油ちょんちょんつけて食べるというね。
あ、
う、
あ、ん。
まあ、塩茹でのような、エビの塩茹でみたいな。
はいはいはい、はい。
まあ、これもビールの味で最高ですね、まずね。
おー。昔、
これがまず、
あれですよ、
簡単ですね。
日本にインドネシアが要はエビを輸入してますよね、これ。
あ、今もしてますね。
あ、今もしてるのかな、これは。
はい、はい。
はあ、はあ、その関係で、そっちはやっぱりエビがかなり。
エビはですね、至るところで養殖してまして、
ほうほうほうほう、
まあ、このさっき言った港の方でもしてますし、
はいはいはいはい、
もう有名なのもう一個大きい、スラバヤという町があるんですけども、う
ん、ああ、さっきなんか出てきたんや。
これ東の端ね。ここも結構、日本の、いわゆる食産、食品工業のメーカーさん、日水さんとか、そういうようなところも工場を持たれてますね。もう今はもう生エビじゃなくても加工エビ、
はい、はいはいはいはいはい。
もう剥いて、もう例えばパン粉までつけて冷凍したよな。そういうような状態で結構日本に持って、ね、昨今なんか話題になってる、ここ一番屋のなんか、 なんか、とんかつがどうのこうの出ますけども、ああいう感じでもう、エビまでついて、衣までついた状態で、ここ一番屋さんに入って、揚げるだけみたいな。
なるほど、なるほど、なるほど。
そういうのもやってんじゃないかな。
了解で、うん。ちょっと時間が来たら、ここで一旦切って、うん、
そうですね。
行けますこれ、日本
プレジャカルタ地区の、うん、まあ、ちょっとした、まあ、小田地区の、
はいはいはいはい、話を、
ね、情報ですね。
はいはいはい。はい、日本目はじゃあ、どういう関係の話で、
ちょっとまあ告知と言いますかですね。
あ、すいません、すいません、ごめんなさい。告知があったんですよ、告知。はいはいはい。
これ2回に分けて告知させていただくんですけども、はいはい、たまたま3月のですね、
はい、
25日がまあ、日本はお休みじゃないんですけども、結構全世界的に祝日の国が多いんですけども、
はいはいはいはい、はい。
グッドフライデーって言って、キリスト教系のお休みなんですけども、
はいはいはいはい、
たまたま金曜日なんですけども、うん、金、土、日になるか、が月になるか、木金の時間、まあ、日にちは細かく決めたいんですけど、
はいはいはい。
ちょっと久しぶりにちょっと後半戦で喋ろうかなと思ってる、
うん、
中部ジャワ地区にですね、
はいはいはい、はい。
ちょっとブラブラと一人に行って、
行ってみようかな。
食べ歩きに行ってみようかなと思ってるんですね。はいはいはい。
まあ、じゃあね、うんうんうん。
はい。もしまあ、その前後で、うん、ネシア、ちょっと行ったことないしとか、いや、よう行ってないけど、一緒にとか言う方が、いらっしゃるんやったらですね。
はいはいはい、はい。
連絡をペル君経由していただきましたらですね。
はいはいはいはいはい。
どこで落ち合いかはもう、そのうちはまあ個人的に連絡していただくとしてもですね。
はいはいはいはい。
その25日の金曜日ぐらいからまあ日曜日ぐらいまで。
はいはいはい、はい。
その3、4日をですね。
はい。
中部ジャワ地区でですね。
はいはいはい、はい。
ちょっとどうですかというのを考えておりますんでですね。もしご興味がある方は、
いいですね。そういうオフ会的な、現地集合オフ会。
現地オフ会ですね。
なるほど、なるほど。も
は
じゃ
あ。ちょっとこの後半戦には、その、中部ジャワ地区のお話をちょっとさせてもらおうかなと思ってるんですけど。
その、みんなで一緒に、じゃあ、その、来ていただいた方で案内するよってところの話を、今度後半の方でしてくださると。
そうですね。はい。
了解です。わかります。それじゃあ、またこのですね、番組の下の方にでも貼っときますんで、それで通じて皆さんには興味ある方送っていただくってことにしておきましょうか。
お願いいたします。
わかりました。これ、モアちゃんまた2本目じゃ、よろしくお願いしたいと思いますので。
電波の調子整えておきます。
はい。今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは2本目もまたよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
じゃあ皆さん、それではまた楽しみにしておいてください。おやすみなさいませ。
おやすみなさい。